ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日は、パシフィックリブアプライジング、はい、今週公開の、はい、シリーズ2作目を
2作目で
ユナイテッドシネマで見ましたね。
6年ぶりですか。
6年前なんだ。もっと最近な 2,3 年前みたいな気がして。
2012年
の。ああそうです。じゃあ菊池凛子もすっかり老けてるのはそのせいなんだ。
まあそうですね。あの時代で30ちょいだったんで、もう40近いっていう、まあ俺と同じ年だった気がする。
あ、そうなんだ。さ、そんな、パシフィックリムアップライジングで一体我々はどんなサイゼリアデザート注文するでしょう。まあ今回ね、映画好きの人らの間ですごい評判が悪かったんだよね。
そうですね、まあ、結構パシフィックリム最初一作目は信者が結構いたんで、
そう大変なことでね、はい、チョコレートケーキとドリンクバーお願いします。
イタリアンプリンとドリンクバーでお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、そうでね、なんかだからその評判聞いてたら、まあ、別にじゃあ今回忙しいし見に行かなくてもいいかなぐらい、もともとパシフィックリム自体そんなみんなが熱狂する中ものすごく心が冷えていて
最初からそうでしたよね。
そうなんだよ。
確か一作目もちょうどここでみんなで、うん、ケニーの
人と、ね、土田さんと
あと佐藤さんでした。
佐藤さんだっけ。それでみんなすごい興奮しててよかったよかった、まあ、杉作さんとかもむっちゃ褒めてて、ところがなやっぱどの2人乗って意識や記憶が共有されるって気持ち悪い設定とか、まあそこが最大級に嫌で、なんでみんなそれ平気なんだよって思って、
あれも言ってましたね、お互い同じ動きするバカさ加減みたいなことも。
あ、まあそれもね、まあ、バカさ加減とは言ったかどうか忘れちゃったんだけど、あ、全然好きじゃないシンクロナイズスイミングみたいな動きをするやつね。
あと主人公の黒人の人が、うん、その娘と組んでってなんか性癖を知られるのが怖くねえかみたいな話を
本当だよね、
してた気がする。
気持ち悪すぎるよ。
お互いの記憶を共有しなくちゃいけないっていうのをすごい拒んでましたよ、ね、
いや今でもダメだ。なんでみんなそれ OK になってるんだみんなそんななんか後ろめたいとこなんもない人たちなのか。
あ、まあ俺も今回はそこがすごい引っかかって、うん、ちょっと低いところも行ったんですけれど、うん、それなりに楽しかったんですけれど、
う
ん、
俺が共有したらもう本当くだらないことばっか、相手のなんかこんなところでな、童貞初めてやった時こんなだったんだとかそういうとこばっか気になってね。俺それこそ戦闘に集中できないしさ、
俺は多分自分とは多分相方が俺の闇に飲まれてるような気がして、うん、嫌な気持ちになると思うんで。
そうなんだよ。だからね、はい
はい
はい、ありがとうございます。というわけで、さあ、じゃあそれではアップライジングの、まあそれで一作目がまあ本当に全然好きじゃなくて、でもみんなが本当に褒めるから2回か3回見に行ったんだよね多分。
俺ブルーレイ買いましたね。しかもちょっとメイキングが別に入ってるバージョンのやつ買いましたね。
あとギレルモ・デルトロ監督自体も俺すごい好きだったし、パンズ・ラビリンスとかプロデュース作品でスペインのホラーなんか
クロノスとか、あといろいろあります
ね。クロノスは見てないかな。なんかなんとかの子供たちみたいな、
あ、なんかありましたね。
すごい面白かった。あとなんか地味なホラーみたいな、
ね、クリムゾンピークとか。
あ、そうだね、クリムゾンピークはまあまあだった。あとシリーズのやつ、ヘルボーイ。
ヘルボーイ。
ヘルボーイはまあまあ、そう言われてみるとそんなに好き、思いっきり好きなのがパンズ・ラビリンスしかない。
でも今回ユニバーサル、前回確かワーナーだと思ったんですけれど、ユニバーサルに変わって、あれですよね、ユニバーサルはヘルボーイも監督の、うん、アイデアやめて監督降板してますし、うん、パシフィックリムもそのアイデアを飲み込まなくて降板してるんで、うん、ユニバーサルがあの人を潰してるような感じしてますよ、ね、ギレルモ・デルトロ。
アカデミー賞取ったよ、
だから あの後にあれですよ、ギレルモデルトロあのフォックスライト、あのライト、サーチライトと契約結んで、うん、そっちでなんか、うん、あのモンスター系のやつとか撮るみたいな話をしてるんで、ね、ユニバーサルとは決別したのかなっていう感じでしたね。
あとなんかさ、女の子が主人公のホラー幽霊のやつ撮ってなかったっけ、
なんかありましたっけ、
まあいいや、ちょっとすぐ出てこない
です、ね、
まあだからね、デルトロ監督のは結構熱心に見てて、パンズラビリンスはもうあの生涯ベスト10に確か入れたくらい好きだったような気がするな。入れてないかもしれない。
いやでも小泉さんの結構話の中で出てきますよね。
うん、そうですよ、何回も見てる。
俺はヘルボーイの2作目が1作目を超えたっていうのがすごいよくて、
うん、歌丸さんが超褒めてて、俺はまあまあなんだ。
俺は敵の存在も好きですし、ああいった敵が戦う空間とかもかなり好きで、
うん、まあヘルボーイがね、原作がのせいだと思うんだけど、結局物語が神話落ちなんだよね。そこがもう本当に好きじゃなくて、それと同じことがパシフィックリムにもあって、あのなんか怪獣が地球の裂け目から現れて人類を滅ぼすとかなんとか、もうつまらない。
あ、俺は、うん、あの何でしたっけ、ギレルモ・デルトロ監督で一番やっぱ好きなのが、
うん、
あのヘルボーイで、うん、あの何でしたっけ、ハンギョジンとヘルボーイが、うんうん、あのお互い酔って恋愛の話をするっていうシーンが最高に好きで、
あ、そうだね、まあ、好きなところは多々あるんだけど、物語の根っこの部分でどうにも受け入れられなくて、あとパシフィックリムについてはやっぱ見てて、怪獣とイエーガーのデザインが全然好きじゃない。
あ、ギレルモデルトロ自身はすごいウルトラマン好きで、
うん、
あのなんか YouTube にも上がってますけど、カネゴン見て喜んでたりとか、バルタン星人とかがすげえ好きだっていう話とかもしてたりして、デザイン的には多分ああいうセンスはあると思うんですけれど、
うん、まあ、怪獣がね、あの本当あ外国の怪獣だなって感じがして、どうしなんていうか、やっぱ子供の頃から慣れ親しんだ怪獣とちょっとバタ臭いとか、まあ、そういうことかな。
まあなんか個人的に一作目のゴジラみたいな、あのアメリカの、うん、あんな感じのモンスターの感じかなと思って、
うん、あとねやっぱね、日本人だけど最近子供と一緒に戦隊ものや仮面ライダー見てて、そこのデザインもやっぱアップデートしすぎててついていけないんだよね。好きじゃないんだよね。
確かに仮面ライダーはゴテゴテし始めましたね、うん、嫌いじゃないですけれど、
うん、なんかさ絵に描けないじゃん。
あ、
もう立体感が変な、あっちから飛び出てこっちが引っ込んでみたいなさ、ちゃんとパッと見把握できないみたいなさ。
だから俺ゴーストが好きなんですよ。それってすごいなんか、
うん、
最初の変身って、まあ、周りの模様とかちょっと複雑ですけれど、うん、顔が描きやすい感じがして。
ゴーストってなんだっけ、
仮面ライダーゴーストっていう。
そうなんだ。
ああいうセンスのやつデザインがあればいいなっていうのをいつも思いながら特撮してみるんで、う
ん、あのイエーガーもね、なんかシルエットがさすごい逆三角形でさ、ボディービルダーみたいなさ。
あとイエーガーに関しては俺武器が毎回納得できなくて、まあ手が刀になるのは分かりますけれど、うんうんうん、手に巨大ななんか玉ねぎみたいな
鉄
球みたいなの持ってる。
ガンダムハンマーがあったよ。でも
明らかにそれを手につけてるのはおかしいじゃないですか。あと手がなんか三角形に変形して銃になるみたいなのもあるじゃないですか。
あったっけ。
あれもなんかかっこ悪いなっていう気がして、
だからね見ながら考えてて、最近のそういうロボットで好きなデザインあったっけなって思ったら、やっぱねチャッピーが好きだった。チャッピーはねやっぱ工業ロボット的な風合いがあってすごい好きだなって思って、小型なんだけど。
でも一作目で俺好きだったのが、あの、うん、香港かどっかで戦った時に、あの周りにあったものを武器にするっていうので、船をヤンキーのバットみたいに武器にして戦うっていう、ああいうセンスが今回なかったなってい
う
気がして、
ね、今回でも小さいやつが良かったよ。
あ、手作りの。
ガラクタで家がを作れる女の子。
そうですね。
そう、そういうわけでね、第2作目をこれから振り返っていこうと思うんだけど、でももうね、1作目のこと2回見たんだけど、もうずっとすごい忘れてて、ちょいちょいセリフで説明してくれるところが良かった。
今回がジョン・ボイエガになったんですよね、あの主人公が。
ジョン・ボイエガ、
あれです、黒人、黒人がスター・ウォーズのあの黒人の
主演者じゃないですか。そうなんだ、はいはいはいはい、
あとデトロイトとかで主演やってた人ですね。
ああ。
でそれの相方が
ストームトルーパーの中に入ってた人。
そうです、その相方がクリント・イーストウッドの息子で。
ああ、そうなんだ。
だからちょっと似てましたね。
ああ、そういう相手に言うとそうだね。あのなんか、T1000 に似てるなって思ってたんだけど、
ちょっと顎の話とか目が小さいとかっていう話は、イーストウッドをバカにしてるような感じで、うん、あいつをバカにしてるっていうのが。
そうで、その前回で、あの英雄的な活躍して伝説のパイロットになった、
はい、
その黒人の人がなんかこそぼろになってんだよね。お願いします。イエーガーのパーツを盗んで売る商売をしてて、
で
窃盗団みたいな、
窃盗団みたいな、であれですよね、それに失敗して警察に捕まるっていうなんだこれっていう、
まあ、そこで女の子と出会うんだよね。イエーガーを自作して遊んでる女の子と出会って、
そうですね、
でその子がすごいんだ。でもね、あの子のキャラがすごい良かったから今回もとっても楽しかったよ。
あ、いや、つまんなくはないんですけれど、うん、ところどころ俺がノイズが走るところがありまして、
はあ、
前回その2人で戦うっていうところで結構苦労したりとか、シンクロとかするのがどうのこうのっていうので、
うんうん、
みんなそれに対して訓練してるのに、
うんうんうん、
なぜ中国が作ったあの無人機をみんな否定するのかがよく分かんなくて、普通そっちの方をみんな、
いや、まあパイロットとしてはせっかく苦労して覚えてるのにやめてくれよって思うんじゃない。
一人で動かせるようになるっていうのであれば、そっちを支持した方が、
まあでもね、それはちょっとね、気持ちは分からなくもないのは、俺はマニュアル車が好きで、オートマとか CVT ばっかとか、これから自動運転とかになるともう気持ち悪くてしょうがないもんね。
なんかあと他のなんか周りも浮かれすぎてて、10年前にそういうことがありましたっていう割に、あれですよね、建物はすぐ再建したかっていうんですけれど、全然怪獣対策もされてなく、すごい高いビルを建てるじゃないですか。
ビルの上に大砲つけてたよ。
いや、大砲つけるのはいいんですけれど、あの怪獣また来るかもしれないのに、あんなでかいビルを何個も作って置くことがまず意味が分かんなくて、
エヴァみたいに地下にな
んかそういうのを、
地下都市みたいな、あれ何回見ても構造がよく分かんない、
分かんないですけれど、一応あの日本のあのなんかシーンで、うん、核シェルターみたいに下が逃げるみたいなシーンはありましたけれど、
うんうん、
でもなんかそういう対策もされてねえし、街は荒れてるし、なんだろうこれと思って、
まあ、俺はねパシフィックリム自体への評価がそれほど高くないから、さっぱり気にならなかったよ。そういうのは
なんかそのなんだろう、もう少し戦い方を楽にしようっていうのとか、うん、あのなんかマシンを改良してそんな動くのを簡単にして、うん、あのやろうっていうより兵士鍛えて、
うん、
あの強くしようっていうのはすごい間違えてるなと思って、う
ん、まあ、できれば一人乗りにしてほしかったんだけどね。
一人乗りともう少し簡単な操縦方法じゃないですか、やっぱ、
うん、
マニュアルとか運転すればやっぱり。
そうだよね、あの潜水艦がね XBOX のコントローラーで操縦できる時代を迎えてるんだから。
そうですよね、
うん、敵機のコントローラーぐらいにしてほしいよね。
なぜ一日 WiiFit みたいにみんな体を動かしてあんなルームランナーみたいなの走ってるんだろうっていうのが、なんか高度な機械のくせに、
使おうかみたいな、
高度な機械のくせに精神弱いとダメみたいなのが、なんか、
うん、
エヴァにもエヴァ的っちゃエヴァ的ですけれど、
そうそう、シンクなんかもう本当にあの無人機があのエヴァの劇場版みたいになってたよ。
暴走した時にそうでしたね。
そう、
まあ、これエヴァこの監督もちょっとマニアだというからそういうのが好きなんだろうなと
思いっきりやってんなみたいな。
でなんだかんだってあれですよね、
うん、
あの前回その何でしたっけ、怪獣のノウハウを、
うんうん、
あのヒントにそれにシンクロすることによって、うんうん、敵が何を考えてるかとか、うん、次にどういう行動をするかとかで防いだこと、うん、 をやった人が、うん、あだになって今回の事件が起きる
か、なんかもうや怪獣の脳とシンクロするのがヘロインみたいなね、何言ってる感じ、あれはすごい面白かった。ああいうのとても好きなので、あれで今回 の, あの株がぐんと上がったよ。
小泉さん漫画にそうですね。
そうだね、もうトローンとして
家に帰ると脳みそみたいなのがあって、それとシンクロして喜んでるような、
そうなりってたよ。
まあ、前作でひ弱だった人たちが悪役になるっていうのとかはいいんですけれど、なんか俺が嫌いな、あの前作の人を簡単に殺すっていうのが俺はあんま好きじゃなくて、主人
公が簡単に死んでた、
うん、なんかそういう続編の作り方はすごい好まないなと思いながら、どうせやるなら出さないとかの方がまだそういいような気がするんだよ。
3作目出るかもしれないしね、
あの眼帯つけて出てきたりするのが、
ね、
3作目とかありそうですけどね、
うん、
なんかあとその、あの主人公の黒人のジョン・ボイエがやってた人が、あの軍をあの追放してやめたくせに、すぐ教官になったじゃないですか、
すごい厚遇されてんだよね。
あの意味も分かんないですし、
南君はどこに面接行っても礼遇されてるのにね、
もうなんだろうこれと思いながら結構すぐ入ってすぐ偉そうにやってるこいつと思って、
あのでもねすごい良かったのは、女の子がイエーガーの自作を認められてすんなり入隊してて、私は2回落とされたっつって
ロシアのやつを喧嘩してるあれはいいんですけど、やっぱ俺主人公が好きになれなくて今回、
あの黒人が、
黒人が、
あそうなんで、
なんかせっかく入ったのに、なんかこいつやる気ないような感じして、冷蔵庫でアイスクリーム食いながら、
まあ、あんまよくわかんないよね。なんかさ最初さ、避難所よりかは怪獣に壊された豪邸の方がマシだっつって、それかっこいいこといっぱい言っててさ、おなんかチンピラっぽくていいぞって思ってたらさ、なんか戻ったら共感だしさ、じゃあそんな反対に手を染める必要そんなないじゃん。
ないですし、別に共感になることを大して嫌がってねえじゃん、こいつっていうのとか、
ガキの面倒を見るのはごめんだぜって言ってて、ね、
で調子に乗ってあれアイスクリームにトッピングしてるところとか見ると腹立ってきてる、
なんか行動に一貫性がないね。
何こいつ
って、まあ、別に一貫性なんかなくてもいいんだけど、
いや別になんかなくてもいいんですけれど、そこを書くくせに、それぞれ最後に余ったロボットたちの個性も、出さないですし、こいつは何ができるみたいな動きとか前作覚えてるでしょみたいな感じで見せるのとか、誰がどれに乗ったかとかも全く分かんないですし、
もともと俺はイエーガーに対して興味が薄いから、そこもねあんま、まあ、ロシアのやつとかでかいやつとかなんかそういうのあったね。あのでも良かったのが、中国の女社長みたいなのが、あこいつが黒幕かなって思ったら全然悪くなかったり、いい感じでどんでん返しがちょっとあって、
まあでも中国が一番金出してるんで、ああいったところを見せるんだろうなっていう、
そこもね気持ちよく騙されて、そんな腑に落ちなくもないし良かったり、ね、
であとなんです最後の戦いの時に、その怪獣たちに小さな群れが集まって合体するってあるじゃないですか。
あれはもう本当に大嫌いな表現、
大嫌いで、あれが
俺小さいのが出てきて万能感を出すやつすっごい嫌なんだよね。
で俺的にあの小さいやつがこう、あの何でしたっけ、あの破壊支柱じゃねえや、何でしたっけ、
なんだ、
クローバーフィールドみたいな小さいやつで襲ってくるっていうんだったら、まだ
別に合体しないもん、
合体しなくて小さいやつで攻撃してくるんだったら、ロボット、ああいうでかいロボットに対しては不利じゃないですか。でそれで攻撃すりゃいいのに、わざわざ集まってでかくなるっていうのが、
あの時俺ちょっとうとうとしたんだけど、3体が1体にまとまったの、
まとまった、
あの小さいのと一緒に、そっか、あそこなんかよく分かんなかった、
なんか
その後中国人の女社長がスクラッパーを操縦してくるところちょっとうとっとしたんだよね。
あの なんつうんだろう、その小さいものがこう合体するっていうのが、なんか東映のそのレンジャー部隊のオマージュみたいな感じなのと、 あとスクラッパーが飛んできて手にミサイルつけるじゃないですか、あれ仮面ライダーポーズで全く同じようなライダーがああいう風に飛ぶんですよ。
ロケットだよ、
ロケットを手につけて飛ぶんですよポーズって、それにそっくりで、それ
やったんだな、
パクったかなっていう、東映イズムをパクったのかなと思って、なんかな、公開してるのは東宝なのに東映イズムを見えると思って、
まあでもね、俺はこの前マジンガー Z を東映作品見たばっかりだから、あ、マジンガー Z と日本には、俺はパシフィックリムに対して否定的だけど、日本にはマジンガー Z があるぞってあんまり強く言えないあんま面白くなかった。あ、
結構好きな人は相当好きみたいですけどね、あのマジンガー Z、
いや俺はそうでもなかったやっぱそれと比べると同じぐらいって感じ
です。で多分あの怪獣がにあの富士山目指すっていうのも、うん、あの ゴジラの84年版って確かあれ火山に落ちてゴジラが最後死ぬっていうのがあったじゃないですか、ああいったオマージュとかやってるのかもしれないですけれど、
東宝だよ、
うん、そうなんですけれど、なんか、うん、なんつったらいいんだろうな、それに対してどう阻止するかっていうのがただ突っ込むっていうのがなんか、うん、
あ、まあでも変にひねったり富士山を爆発させてなんかするとかより、あれはすっきりしててよかったよ。
なんかそのローランド・エミリヒ版のゴジラで、うん、ミサイル4発で死んだゴジラの悲しさっていうのをなんかそこで思い出しちゃって、う
ん、まあ、ただあんなね適当にロケットで上空に上がってあんなに綺麗に体重めがけて落ちれるのかなって
一応銃とかであの方向とかはやってましたけど、
うん、それでも相当雑だよね。
で、あれですよ、最後はあの東京で大バトルみたいなこと言いますけれど、う
ん、
ま
あ、東京が富士山の真横にあるんだよね、
ありますし、あと、うん、どんな将来になってもあのまず富士山が
箱根の先に東京があるから、あれ第三新東京市だよ
そうなんか、
うん、
あそこを知りたいですよ、うん、エヴァ的な、
そうそうそう。
でもあの2011年の津波の件とか、うん、あと富士山があの未だに核火山で、うんうん、あの噴火するかもしれないっていう地震列島なのに、うん、あんな近いところにあんなでかいビルは建てないだろうとか、
まあね、細かいことを言ったらね、富士山にはレアアースがいっぱいあるって、レアアースは富士山になくて海底にいっぱいあるのになって
あのでも何でしたっけ、怪獣たちが日本を目指すって、あの金子監督のゴジラもそんなこと言ってますけど
ね、う
ん、
ああそうだね、あれゴジラキングギドラ、なんとか
あれも確 か,
日 本, あれ面白かった、ね、
日本にその怪獣が来る
ミニハムズ
あガメラ3か、
あガメラ3 かイリス、
ガメラかなんかがなぜ日本にあの、うん、その怪獣が集まるかっていう説明をしてましたよね。
新山千春が実ったやつだった気がするから、やっぱゴジラじゃないかな、
なんかそういうところもちょっと意識してるのかなと思って見ちゃいましたけれど、
ね、まあね、そうで、みんなさ今回のパシフィックリムは何が気に食わないって言ってんの？
なんかそのロボット好きな人はやっぱりそのロボットが出る瞬間、あの発射する瞬間とかにグーッと燃えるもんがあるんですけれど、今回はあの煙が4つボーンって乗って何も盛り上がりもないですし、
飛んで盛り上がってたよ。
あ、みんな盛り上がってるんですけれどあのロボット好きな人はそこじゃないんだけどなっていう、あのカタパルトかなんか乗ってブワーンって行くのとかやっぱみんな盛り上がるんですけれど、
そうか、
なんかロボットにあのロケットに釣られてみんな飛んでいくような感じとか、
なるほど、
あとなんでしょう、今までアメリカにいたのに急に香港の支部にいるとか、うん、香港の支部から急にあの変な飛行機乗ってくるっていう、うん、あの時間の差がなんかあまりにもわからないっていうか、
うんうん、
今まで香港にいたのに急にこの飛行船かなんかでこっちに来てるっていうのが距離感が全く分かんなかったのと、
それはね、まあ俺はちょっとうとうとしたからあんまり気にならなかった。
あと菊池凛子は何を知ってあんな 北極の基地みたいなところをデータとして教えたのかが分かんなくて、
あ、そうだね、
あれは
何だったんだろうね、
何だったのか、
行ったら襲ってきたやつがまた現れてね、
で菊池凛子は何を知ってたのかも分かんないし、
うん、
そんな地図を送るんだったら二言三言メールで
本当だよ、ね、
もし送れよと思いながら、
こっちの方がずっと軽いからすぐ送れるわ
ですよね、なんかそこがノイズってなって、
うん、 まあでもね、あの菊池凛子のデータを黒し復元したじゃん。俺もこの前誤ってハードディスクを使ってるハードディスクを間違ってフォーマットしちゃって復元に丸1日かかったからね。その苦労はとても身に染みて分かったよその後もデータがバラバラ、フォルダーが全部なくなっちゃってるから、まあ、なんとかある程度回復はできたんだけど、とても困ってます。
でも前作やっぱりなんかあの最初にあのイエガーが作られてる基地みたいなところに行った時に、うんうん、なんかものすごいその重厚感があったんですよね。なんかロボット作ってるっていう。
ああ、なんか訓練所もあってね、
すげえ今回軽くてスタートレックのセットかよと思いながら
そうだっけ。まああのなんトレーニングルームがなくてさ、ベッドルームで格闘訓練してたよね。
あんな広くなんかロボット作っててスペースあんのに、みんなそこでやんのっていうような。
訓練所と分けるじゃん。
分けますね、うん、男女兼用だったりしますね。あ
とそうだね、宇宙船の中とかならまあしょうがないかなとか思うけど。
でなんかあそこあんな狭い空間にいて俺らは全員家族だって、嫌な家族なんだと思いながら
ねえ、まあ意識とか共有させられちゃうから家族同然にならざるを得ないんじゃないの。
ちょうど昨日見てたあのビフォーアフターで、うん、あのお父さんが15年前に柔道に感動して、うん、あの8人、7人の娘と1人の息子がいて、うん、その子たちを全員柔道家にするっていうような、なんかそれに近いものがあるなと思って。
やわらちゃんみたいになってくんだ。
なんか結構美人さんでしたけど、なんか指揮官が間違うと間違った家族ができるっていうような感じがして。
あでもね、今 K1 とかあの総合で活躍する若者たちの親はみんな自分は大した選手じゃなくて格闘オタみたいな連中が、だから自分が苦労してないから子供に過度な猛特訓させちゃうんだよね。それでモンスター級に強い子が育ってくる。
昨日見た親も、うん、あの15年前に世界柔道を見て感動したっていうので娘たちを柔道あの格闘家にしようっつって、で最初レスリングを始めて、うんうん、今度はあの柔道に転身したんですけれど、うん、あれですね、そのためになんか父親整体師とってスポーツ科学とかのいろんな資格取って、うん、個人でその針とかあの診療所もやってるっていうような親 で、う
ん、自分がね大した選手じゃないから本当に苦しいトレーニング積んでないから、トレーニング苦しさ分かんないんだよ。だから無理強いを平気でできる。
なんか今回のパシフィックリムを見てて、うん、昨日のその親父が作ったトレーニングルームとかがやたら頭の中に回ってて、いやあれぜひ見てほしいんですよね。
あそう見たいね。
ちょっと狂気を感じたんで。
面白そうだね。
まあ、とりあえずでもあの、はい、最低かもしれないと思ってたのよりは全然面白く、
俺はね、もともとそんな期待してなかったから結構楽しかった。
ノイズは走りましたけど全然まあ楽しかったっていうのは楽しかったです、
まあ、ベスト10とかには多分入れないし、まあ、2度は見ないと思うけど、は悪くはなかった。
あれですね、本当金曜ロードショーとかでやってれば見るような。
そうだね、本当だね。子供が見たいって言ったら一緒に見
る。あ、全然子供見てもいいですよ、
ね。そうだね。
まあ、東京で下から怪獣がバーって来た時に、うん、人間が飛ばされて、高く飛んで、高いビルの窓にぶつけられてるシーンとか、細かく見るとあるんですけれど。
へぇ、そんなエグいシーンがあったんだ。
そこは結構エグいなと思いながら。
そうか。まあ、まだね、子供は怪獣ちょっと怖がるからもうちょっとしてから見せようと。
1作目、2作目は面白いかもしれないです、子供も見れるタイプでいいんじゃないですかね。
そうだね。さあそういうわけで、ではまた皆さんさよなら。
失礼します。
注文した料理とあの映画、この映画味わうの。